Verizon.
Web security news.
Sharing insights into the current state.
From a global perspective.
Verizon.
Web security news.
ベライゾンジャパンの森マークです。
ちぐさです。ウェブセキュリティニュース。通信技術企業世界最大手の一つ、ベライゾンがグローバルな視点からインターネットセキュリティ、ウェブセキュリティの今を伝えるプログラムです。さあ、前回に引き続き、今回も AI の今の問題点をいくつか見ていきたいと思います。
で、前回もお話ししたように、うまく使えば、とても便利なんですけど、今はまだ信頼されて、しきれないところもあるということで AI について前回に引き続きお話できればなというふうに思っております。
はい、マークさん、前回は義語ガーベッジインガーベッジアウトとデータポイズニング、のお話伺いましたが、今回は何からいきましょうか。
今回は AI の幻覚の話からいこうかなと思ってます。
AI の幻覚の話、
幻聴幻覚、人間がするようなことだと思われるじゃないですか。今とても大きな問題になっているのは AI のハルシネーション、まさに幻覚の問題になってきてるんですよね。これっていろいろ考えられると思うんですけど、やっぱり人間もデータがいっぱい頭の中に入ってくることによって幻覚を起こすことがある、でそれは処理しきれないことがあるから、最初は多分夢とかに現れると思うんですけど、 AI も実は同じようにデータが多すぎると、
わけわかんなくなっちゃう。
わけわかんなくなる。もしくは一つの項目に対していろいろな違ったデータが入ってくると、どれを信頼して何を使えばいいのかわかんないっていうのが出てきてるというふうに考えられるのかなと。で、ハルシネーションというだけであって幻覚なんで、 AI モデルを生成しているときに不正確な結果や誤解を招くような結果のことなんですけど、要はエラーなんですけど、不十分なトレーニング、モデルによって誤った仮定がされる。人間と同じですよね。悪い情報がいっぱい入ってくると、ちょっと嘘つきになっちゃうとか、
洗脳されちゃったりとか。
あとはモデルのトレーニングに使用されたデータのバイアス、これ前回のポイズニングでもお話ししましたけど、やっぱりバイアスって人間だからどうしても入ってくる。 AI に対してもその自分のバイアスが入っていく。なのでいっぱいデータがあることによってそのバイアスが打ち消されるような結果も期待はしたいところなんですけど、どうしてもそれに間に合わなかった場合、バイアスがかかって答えが出てくるというようなことも可能性として考えられると。で、ね、AI システム、じゃあ、どこでハルシネーションしていいのかっていうのはないと思うんですけど、やっぱり絶対しちゃいけないところは出てきますよね。はい、例えば医療系の診断をしてくれる。前回もお話しした、プロフェッショナルが実際に AI をトレーニングして、症例を見て、実際の病気を判断して、AI にこれから任せる。前回は肺がんについてお話ししましたけど、じゃあ、そういったところで間違えてハルシネーションしちゃったら、人死んじゃいますもんね。で、あとは金融機関、金融取引などで AI を活用した取引があった場合に、ハルシネーションを起こしてしまうと、昨日俺、1000株買ったはずなのに、20万株になってるよとか、そういうね、ハルシネーションを起こされると、幻覚を起こされると、こっちも困ってしまう。で、ね、金融の全体的にも影響が及ぶ可能性がありますよねっていうのが、AI のシステムにとって問題になってくるのかなと。で、一番最近、私も、見たのが、ニューヨークタイムズが、ブルームバーグのニュースサイトで、2025年1月から、AI によるニュースのサマリー作成で、36個以上の問題を発見したと。これまさにハルシネーション。で、そのハルシネーション、例として出てきたのが、トランプ大統領が2024年に関税関連の報復としてカナダに制裁を課していると。2024年というふうに言ってるんですけど、まだトランプ大統領
就任してないですね。
就任してないです。バイデン大統領の時代です。なのでそういった読めば、あ、そういえばそうかもしれないって信じてしまうような情報も実はハルシネーションで出てくることがあるということなので、全部が全部 AI が悪いというわけではなくて、ただシステムの制約制限がそうしている部分もあるんで、なのでどちらかというと人間としてはその情報が信憑性あるかどうかということを考えなきゃいけないというのが重要になってくるのかな。で、人間がこれやっちゃうとフェイクニュース片付けられるところがあります。で、それでその人がコレクションをすれば なんとかなるんですよ。罰せられることももちろんあるかもしれないですけど、でもこれ AI がやっちゃうと、うん、じゃあどうやって直せばいいのっていうところになりますよね、うん、最初から AI の LLM のトレーニングをやり直すのか。
確かに。
でもそうだって膨大なお金がかかってしまう、
うん、
だからこれからはまずハルスネーションを起こさないようにしなければいけない。で、そういったシステムを作り上げていくことによって、ハルスネーションを抑える。でも今のデータをどういうふうに活用していくかっていうのはとても大きな課題ですよね。なのでハルスネーションに関しては今すぐ何かができるかっていうことはあまりないような気がするんですよ。データをうまく、活用していくっていうのは最重要課題になっていくのかなというふうに考えますね。
あとやっぱ最終的には人間のチェックもね、しっかりしなきゃいけないっていうところですよね。ブルームバーグもそのニューヨークタイムズの記事でなんか 99% は問題ないんであ AI 使ったあのものの 99% は問題ないんですけどっていうふうに言ってるっていうような記事もあったと思うんですけど、
そうですよね、
99% 問題なくてもその 1% が間違ってたらそれをね正解、まあ、正しいニュースだと思って読んでるこっちは間違った情報を得てしまうので、まあ、常になんかそのニュースソースも疑わなきゃいけないってなるとこっちの負担も結構大きいですよね。正しいと思って、ね、読んでるものだから。
そう。だから、ね、今までは人間の、バイアスがかかってたものが、AI がバイアスかけてくるのかなって思うけど、逆に、例えば、どっかの国がどっかの国に対して核兵器を使いましたなんてニュースが出ちゃった日には、どうするのかなっていうのを考えられますしね。核爆弾落とされたみたいな。でもね、蓋開けてみたら全然そんなことはなかった、でもブルームバーグみたいな大きなニュースサイトだったらとても大き、ね、問題としては大きい、
ね、大きいですよね。みんながそれを正しいものだと思って見ているものですからね、うん、はい、さあでももう一つ行きましょうか。
はい、最後なんですけど、やっぱね、サイバー攻撃について少しお話をしなければいけないかなというふうに考えています。今までのデータポイズニング、ガーベジンガーベジアウト、ハルスネーションに関しては AI 特有の問題点を洗い出しましたけど、 AI を悪用したサイバー攻撃に関してはやはり今まであったような攻撃をより簡単にしてくれる、より誰でもできるようにしてくれるという観点から、やっぱり AI の悪用がサイバー攻撃にもたらす、まあ、影響っていうのはとても大きいかなというふうに思います。例えばマルウェアに関しても今までだったらやっぱりね、コードを書く人でちゃんと、テストができて、実際にその、マルウェアが自分が意図していることをやってくれるかどうかっていうところまで検証した上で使ってたはずなんですけど、今ならクリアネットの AI を使うとマルウェアを作ってくださいというふうにお願いすると作ってくれません。
よかったです。
はい。
でもね、ちゃんとそこは規制がかかってるんですね。
ちゃんと規制がかかってます、うん、でもダークネットの AI の、モデルにちょっと書いてくれないって言うと、はいよっつって
すぐやってくれ
る、すぐやってくれます。
わ、
なのでそういった意味ではマルウェアも開発のスピードが上がってくる可能性はあるんですけど、それが実際に使われるかどうかというのは、2024年の DBIR、 去年の DBIR ではまだ見受けられなかったと、うん、なので2025が出た時にまたそれをちょっとチェックしながら報告させていただければなというふうに思っています。
はい。
であとはランサムウェアで、ここはね、ランサムウェアも実際にはランサムウェアのコード、マルウェアのコードなんで使われることもあるんですけど、そうじゃなくてフィッシングメールに使ってる各言語の表現がすんごく上手になってきてると思います、
うん、それが今まではね、なんかそれがこう唯一の手がかりみたいなとこありましたよね。日本語がおかしいとか、はい、
ぜひまた会いましょうみたいな感じのメールの最後に英語じゃんそれって、うん、See you again みたいな感じ
直訳してるなみたいな、
う
ん、
ね、でも今はそういうのがなくなってきて、う
ん、流暢になっちゃって、
とても上手な日本語で、だからそういった意味ではフィッシングメールの向上がこれは劇的に見られてますね。で、これはもう肌感で多分皆さんも感じていることかなというふうに思います。
はい。
あと DDoS 攻撃、2024年の終わりから2025年の初めまで日本でもとてもね、大きな問題になりました。46の、組織、団体、会社が DDoS 攻撃を受けているというところで、 AI がその時にお話ししたゾンビネット、要はボットがいろんなところ PC が乗っ取られてるやつ、気づいてない乗っ取られたやつが、 AI がそれを使えるようになったら世界中どこも安全ではなくなってしまうのではないかと、 DDoS 攻撃に対して本当に安全じゃなくなっちゃうんじゃないかなというふうに思っています。で、この悪用したサイバー攻撃の最後の部分なんですけど、ディープフェイク、これは今までだと例 えばニュースだとか、そういったところで、著名な方、政治家の、偽物の動画を流して、こんなこと言ってますよとか言ってたのが、今、偽ズーム会議っていうのが出てきて、偽のズーム会議をセットアップして、動画をディープフェイクで作成して、何の動画かと。で、これ、さっきのランサムウェアのフィッシングメールと同じなんですけど、スピアフィッシングって言って、特定の人をどんどんターゲットしていきながら、例えば会社の社長秘書とかを特定して、その社長秘書を攻撃していくんですけど、今すぐどこどこにお金を送らなければいけないから、君が経理の方に言ってくれと。で、どういうことって言うと、じゃあ今からズームの会議を始めるから、うん、社長と我々と話をしましょうと、
はいはい、
で実際に映像が出てくるんですよ。その社長とか会社の人たちの
動いてるんですか。
動いてます。喋ってます、声もディープフェイクでやってるということで、そういったことが現実に起こってる、だから何とも言えないですよね。
でそれはすっごい手間かけて作ってるんじゃなくて、この生成 AI の力で比較的簡単にそれができちゃうんですか。
そうです。
実
はこれ人間の弱点を一つついてて、コンピューターネットワークを使って、インターネットを使って通信をしてます。画像がちょっと荒くても、
あ、確かに
そこの今ちょっと
電波悪いんだなぐらいで納得しちゃいます、
でもね、輪郭とか、あ、声とかが似てたら、はい、わかりましたって言って。で、それで実際に、電子メール詐欺が、成功してるというのもあります。
送金しちゃうみたいな。
送金しちゃった
って。いやー、
なので、ね、今の時点では AI を使うことによって、攻撃をしやすくするというところでは使われてますけど、実際に AI が攻撃している、もしくは AI が、使われることによって、不特定多数に対する大きな攻撃が出てきてるっていうのはまだない。なのでこれからちょっとそれは見ていく必要があるかなというふうに思いますね。
はい、注意していきたいですね。でもあれですよね、さっきのズーム、偽ズーム会議も、最初の第一報がメールとかだったりしたら、もうこっちからかけ直すとか、こっちからいつもの社長の電話番号にかけて怒られるかもしれないけど、こんな忙しい時になんだって。それ覚悟で、一回こっちから、もう絶対安全と分かってる番号にかけて確認するとか、本当そういう地道な自分の中での防御策みたいなのも必要なんですね。
そうですね。そういった意味では、アナログに一回戻ってみて、千賀さんがおっしゃったように、いいじゃん別にって思って電話しちゃったらが一番早いかもしれないです。ただ、この先もしかしたら。
それもね、なってくるかもしれませんが。
今ベライゾンだと、アメリカだと、eSIM の乗っ取りだとかが流行ってきてるんで、eSIM 乗っ取られちゃうと、社長に電話したはずなのが、全然違う人に電話かかっちゃう。
もう全然始まってた、そういう世界。いやー、もうね、AI の技術の進歩、本当目覚ましいですけれども、まだまだ発展途上ですし、悪用の仕方っていうのも悲しいことにどんどんね進化していってしまいますので、メリットデメリットどちらもしっかり理解して、とにかく自分で自分の身を守る、気をつけるという意識が大切ですね。
はい、なのでサイバーセキュリティの今までの基本の部分守っていただければ、とりあえず AI を使用したサイバー攻撃に対しては自分の身を守ることができる。で、ね、ニュースもそうですけど、すべての情報をすぐ鵜呑みにしないで、いくつかのソースから情報を取って自分で決めていくのはとても重要かなというふうに思います。
Web Security News. Web Security News. Enhance your security mindset.
今回の Web Security News いかがでしたか。 Web Security についてもっと詳しく知りたいという方は、ベライゾンジャパンのオフィシャルホームページ覗いてみてください。そしてオーディの番組ページからメッセージを送っていただけます。番組ページのメッセージフォームというタグをクリックしてメッセージいただきたいですし、ズームの詐欺あったことありますとか、そういうなんか経験談みたいなこともあったらぜひ聞きたいですよね。
そういったお話を聞けるととてもエキサイティングになるし、逆にそういった人とズームつなげてお話しするとか、
それは詐欺じゃなくて本当のズームをつなげて番組スタッフからご連絡を差し上げるので、
私たちが出ます
って、お話を聞ければと思います。ぜひお送りください。ウェブセキュリティニュース、ここまでお届けしたのは
ベライゾンジャパンの森マークと
ちぐさでした。